2019年8月23日タックポッドキャスト2第58回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングは偽の電波で GPS のなりすまし攻撃、誤誘導される恐れもというニュースを取り上げたいと思います。これインターネットウォッチにあった記事なんですけれども、車や飛行機や船がですね、ナビゲーションや時刻をぴったり合わせるために使っています GNSS、ゴルフのメンバーシエラシエラですね、全球速位衛星システム、有名なところではアメリカの GPS だとかロシアのグローナス、ヨーロッパ連合がやってますガリレオとか、あとは日本では導きって準天頂衛星っていうのですね、この番組でも何度か出てます、そういうのがあると思いますが、その GNSS のなりすまし、つまりセキュリティ面の脆弱性というわけじゃないんですけれども、セキュリティ面でちょっと弱いところがあると、それをついてなりすますことによって即位を狂わせて様々な妨害工作をしているんじゃないかという話なんですよね。誤誘導というのはドローンの話なんですけれども、黒海沿岸ですね、ロシアのあの周辺ではそういうことをやってますんで、無人機なんかに対する間接的な攻撃じゃないかというふうに言われているんですよね。記事から読んでいきます。セキュリティ会社の方がですね、これまでの GNSS は精度を追い求めて技術の研鑽を積み重ねてきたが、次はセキュリティという観点で検証する時代が来ているということです。GNSS といえばセキュリティあんまりね関係ないと思われがちなんですけれども、例えば GPS 搭載の自動運転の車やドローンが移動中に GPS がハッキングされてしまったらめちゃくちゃなことになるということですね。落とされたりだとか、あとは事故が起きるというふうになると思います。さらにはこの GNSS というのは位置情報ではなくて時刻情報を正確に送っているという話をしたことあると思いますが、まあ実はそうなんですね。その場合タイムサーバーとして利用されているというところもありますので、このハッキングを受けて不正確なタイムスタンプというふうになる可能性もあるので、そういうところが怖いですよねと。その GPS への攻撃として2つの手法がありそうです。それはジャミングとスプーフィングというものなんですね。簡単に言うと、その妨害するのがジャミング、そしてなりすましを行うのがスプーフィングと言われるものです。ジャミングというのは大きな電波を出すことによって、そうすることによって邪魔をするということですし、スプーフィングというのはなりすますことによって GPS の電波を作り出してあたかも衛星から来たようにすると。やはり衛星を使う通信というのはどうしても距離が遠いです。距離が遠いので電波が弱いという弱点がありますね。そうすると地上から強い電波を出すとどうしてもそちらの方に優先権があるといいますか、そちらの方を受信してしまうということになってしまうんですよね。グローナスとかは昔違ったんですけれども、 GPS は間違いなく CDMA 方式を使っています。これスペクトラム拡散通信というやつなんですけれども、これは多数の衛星が同じ周波数を用いて送信を行っています。受信側も同じ周波数で受信をします。ただしそれぞれが別々の符号を、まあ、暗号と思ってもらっていいんですけれども、かけることによってノイズに近いぐらいの電波レベルを作り出すんですね。そして受信側はそれぞれこの衛星だとこの鍵だという暗号、それを使うことによって取り出すことによって、これはこの衛星から来たもの、これはこの衛星から来たものというのを正確に取り出して、そしてやるんですね。ですからその鍵自体は、まあ、米軍がよくミサイル誘導に使ってるやつなんかはね、すごく長いビット帳の長い無限乱数だと言われてますけれども、民間に公開されているのはビット帳も短い繰り返し乱数です。なので簡単な暗号ですから、なりすますことは簡単なんですね。ってことは、そこにスプーフィングのなりすましとしては地上から電波を出してなりすますことはとても簡単なんですね。そこにこの GNSS の弱さがあるんではないかというふうに言われてますね。あとジャマーはまあ簡単に言うと、でかい電波出して近くで電波出してそれをマスキングする、これも簡単です。何度も言いますけども、衛星からの電波は遠いので弱いです。では近くから出せばそれをカバーするぐらいは簡単と。でこれのこの具体例としてはですね、 記事から読みますと、国家沿岸などではスプーフィングの攻撃が頻発しており、ここ2年間で1万件ほどの事例がもう確認されていると。攻撃を受けた場合 GNSS がどのような影響を受けるかというと、現在地から数十キロ離れた空港に位置改ざんしてしまう。なぜ空港かというと、ドローンを誤誘導するためだと言われていると。大手のドローン会社が販売しているドローンは、空港周辺に入り込むと自動的にそのエリアから離れて離陸地点に戻ったり、その場に着陸するように設定されていると。ですから、それを、まあ、言ったら無理やり落とすということをしなくても、空港の近くですよというふうに騙せば、航空法とかの関係でドローンはその場に着陸したりするように設定されてるんですよね。航空法を犯さないように、知らない人が空港周辺にもしも操縦していってもそれに影響を与えないようにしているということなので、その仕組みを悪用してやっているということのようなんですよね。今のところは日本においてこの GNSS のハッキングということによる障害なんか発生していないんですけれども、ジャミングなんかはですね、安いもんがね、実際ね、私の家の近所の日本橋にも売っています。そういうことをするのは簡単ですので、皆さんもそこには気をつけていただきたいなと思うんですよね。簡単に受信できるということは、簡単にジャミングしたり成りすますことも可能だと、諸刃の剣であるということは皆さんも分かってもらいたいなと思いますね。これからのトレンドとなりそうなこの GNSS セキュリティという言葉ですね、皆さんが利用できるものに関しても成りすまして、そして何か悪意あることをするということはありがちですのでね、皆さんもここに関しては気をつけてもらって、もしも GPS を使った地図なんかでね、大きく違うの位置が表示されたという時は、この成りすましの電波を受けている可能性もあるという認識を持ってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年8月24日20時8分にリツイートした記事です。 EU が顔認証の無差別な使用を取り締まる規制を計画中、ギズモードジャパンからの記事です。顔認証っていろいろありますね。最近のアップルが発売している iPhone10 以降は顔認証ありますし、 iPad Pro の11インチ新しいのでは顔認証あります。 Face ID と言われるやつですね。その顔認証というのは、個人が自分のものを自分のために使うというふうな顔認証ではなくって、個人を特定するための顔認証に関して EU が規制をするということが計画されているようなんですよね。アメリカではすでに公共機関による顔認証技術の使用が全面的に禁止されているということなんですが、昨今ですね、香港のデモなんかでも見るように、中国という国ではすでに街中のあちこちにカメラがあって、そのカメラによって顔認証をして、市民の誰がどこにいたということまでやっているんですよね。さらに言うと、信号を無視すると、信号無視者のが誰かをディスプレイに表示したりするっていうのもありますので、そのように政府自身が顔認証を多用している、まあ、悪用とは言いませんよ、多用している国もあるんです。でも日本ではそういうことを秩序あるようにやってますし、それよりもさらに厳しい規制を検討しているということなんですよね。これは個人を適切に保護して、明確で統一された規則というものを作り出すことが大事だということなんだと思います。顔認証のデータがいつどこで利用されているかを知る権利があるというのも当たり前のことですので、そこでどのように考えるのかということなんでしょうね。私が昔々見たマイノリティリポートっていう映画なんかでは、電車乗りにあたってももちろん顔認証をすることによって切符なんか持たなくてもいいと、それが便利だと思う反面、監視社会の入り口ではあるんじゃないかなとは思うんですよね。あの映画では確か最終的に目玉を入れ替えることによって本人とは違う人間になりすますということをやっていたんですね。まあ極端な例なんですけれどもね、そういうことはあると。だから私もその、例えば電車乗るにあたってね、今 IC カードでピッて乗ってますが、自分の顔認証だけで入れれば便利だなとは思いますけれども、そのデータをどっかに持っていかれてやられると困るわけじゃないですか。今ね、 大阪でもあらゆるところに監視カメラっていうのはついてますけれども、その監視カメラに関しては適切な管理をしているというのが基本ですし、例えばタクシーの中にドライブレコーダーついてって前も後ろも、まあ後ろっていうのは車内のことですけど、車内も撮っていますよね。でもそれはもちろん会社ではその個人情報の取扱者に指定された人しか見れないですし、運転手さんが自分で見ることはできません。それを他人に渡すのも警察が要は令状的なもの、捜査の協力してくださいというものを持ってこない限りは開示しないというのが基本だと思うんですね。それが無尽蔵に、まあ無尽蔵というか無計画に無秩序に使われるということの警告で、この EU が規制をするというようなんですね。皆さんもどうですか、そういう意味ではね、例えば道を歩いててピッとね、前のディスプレイになんとかさんってね、大道さん新しいタバコ出ましたよすいませんかとか言ってのタバコ吸うのまでしてるんかっていう風になるじゃないですか。そういうのは怖いですよね。監視社会の始まり、監視社会自体が悪いわけではないんでしょうけどね、犯罪の抑制とかそういう意味は必要ですけれども、それを何度も言いますか、無秩序に誰でも勝手に扱えるということはダメで、さらにはそれを取るんであれば本人の許諾を得て、そして何に使うか、目的を開示するという時代になってくるんだろうなとは思いますよね。私が見ている NCIS というドラマでも、作戦会議室みたいなですね、オペレーションルームみたいなところに入るのは顔認証でやってます。そういうのは当たり前で、その認証データによってそこの部屋に入れると、対価ではないですけれども効果が得られてるわけなんですが、それを勝手に取られるということは怖いんでしょうね。逆に言うと、それから 3D モデルを作られて、そして私になりすますことも可能だという可能性はあるわけですから、それも怖いなと思います。 EU がいよいよ取り締まる顔認証のシステム、日本でもこれに関しては秩序あるルールを作ってもらいたいなと思います。2019年8月24日19時54分にリツイートした記事です。 AWS 障害、大部分の復旧完了、原因はサーバーの過熱、 IT メディアニュースからの記事です。8月の23日に発生したアメリカの Amazon Web Service、 いわゆる AWS の東京リージョンでの障害についてですね、発表されたところによりますと、なんとなんと制御システムの障害によりサーバの温度が上がりすぎたことが原因だったということなんですね。いや、これはですね、てっきり私はサイバーテロじゃないですけれども、サイバー攻撃による何か障害だと思ってたんですが、実はですね、原始的な話で制御システムが障害を起こしたことによってサーバの温度が上がりすぎたですから、まあ空調システムとかそういうものに障害が出たんだと思うんですけれども、それが原因だったということなんですね、はい、もちろん空冷システムでしょうから、こういうことは止まってしまうとあるんでしょうね。水冷システムなんかでしたら、まあね、そこまでいかないですけれども、水冷システムはね、やっぱり難しいですよね。その結露とかそういうことが起こったりすると回路に影響を与えるということもありますから、まあ、それも難しいんで、多分これは空冷システムのそのシステム、空調がおかしくなったんだろうなということでしょうね。ですので23日の午後1時頃に発生して、冷却システムは午後3時21分に復旧したので、午後6時30分頃にはほぼ全ての EBS ボリュームストレージが回復したということなんですよね。これによってですね、私もいろんなサービスが影響を受けているというのがよく分かりました。クラウドサービスにやはり頼っているシステムというのは多いんだろうなと思いましたね。私が知って言ってるところで言うところですね、ちょっと読んでいきますけど、アイドルマスターって聞いたことありますね。これも AWS だったそうです。エキメモ、 TVer もそうだったそうです。ドコモのシェアサイクルですね、あとはペイペイ、孫チャンネル、ミクシー、そういうものが障害を発生したと言いますか、上部側にあるクラウドが障害を起こしてしまったので、そこでアプリケーションが走らないというのは当たり前のことですよね。ああ、びっくりしました。 AWS に関してちょっと面白い話をね、ネットで拾ったんですけれども、ある人が AWS っていうのが使ってるよっていうのがあったとしても、これ実は AWS と言わずにクラウドサービスを提供してる会社があるので注意しなさいっていうようなことをツイッターに書いてたんですね。桜インターネットなんかも実はそんなことをやってますよって言って書いてあったんですが、それに対してですね、 桜インターネットの社長の田中さん、私もちょっと何度かお会いしてご挨拶させてもらったことあるんですが、その田中さんが、そうなんですか、それってどんな感じなんですかって聞いてですね、はい、それに対して営業から聞いたらそんなことやってると言ってますって言ったんで驚きでした。桜インターネットさんは自前のサーバーで大阪でね、昔から発電機も持ってやってて、今は超高圧の直流システムなんかを使っていつも涼しい北海道にサーバーを置いて皆さんの障害を与えないようにですね、 AWS も東京にあったから暑かったんで壊れちゃったんじゃないかと、ね、いうことですけども、北海道だと涼しいんでまだマシだろうということでやられてるわけですから、そういうところの会社の方に平気でそんなことを言う人がおったんでちょっとびっくりしましたね。まあ釈迦に説法じゃないわけですけれども、自分が噂で聞いたことを正規に運用している方にそれを自慢げに言うというのはちょっと驚いてしまった限りです。 AWS というものが意外とですね、意外とって言ったらおかしいかもしれない、業界で当たり前かもしれないですが、いろいろなサービスのベースになっているというのは前から言われてましたけれども、今回この障害が起こったことによって私の大好きなペイペイも使えなかったみたいなんですね。私その時ペイペイたまたま使ってなかったんで障害わからなかったんですよね。ある意味サーバーを、まあ、クラウドの関してもいろんなところに分散してリスクを分散するということは大事なんだなと今回のこの影響で思いました。皆さんも例えば簡単なことですが、写真のバックアップするにあたっても私は自分ところの家にある NAS に、さらには Google フォトに、そして Amazon フォトにというふうにやってます。そのようにしてリスクを分散するということはお金がかかるかもしれませんけれども、安心安全の基本なのかなと思います。2019年8月23日6時5分にリツイートした記事です。ソフトバンクが SIM ロック解除要件を緩和、中古端末でも来店すれば原則ロック解除可能に、 IT メディアからの記事です。これは総務省が9月に施行しますモバイルサービスの提供条件、端末に関する指の改正に合わせまして、ソフトバンクとその子会社であるワイモバイルの端末でSIM ロック解除の要件が一部変更されました。以前は購入者本人しかダメだったんですよね、中古端末だったらダメだったんですが、この度2015年の5月以降に発売した携帯電話端末の SIM ロック解除の条件を変更して、解約済みの端末の解除手続きも日数制限が撤廃されたり、元契約者以外でもSIM ロックの解除が可能になるというふうに発表しました。これはすでにドコモもやっていましたので au もそれに追従するんでしょうね。ソフトバンクはこの度ねやることになりましたので、そうすることによって中古で買ったもんでもソフトバンクショップに持って行ったりワイモバイルショップに持っていくと SIM ロック解除ができるということで、大変ありがたい限りですよね。そうなると手数料はかかるんですが、今日本橋の中華屋さんのいっぱい並んでますSIM フリーの端末とドコモのロック付きのやつ、 au のロック付きのやつ、ソフトバンクのロック付きやつっていうのあります。ドコモだいたい手数料3000円ぐらいですから、 SIM フリーの方に比べて3000円払ってやるんだったら一緒になってくるんですよね。そうするとお値段が安かった、今までは安かったのが結構こう値段を上げてくるんじゃないかなと、なって3000払えば SIM ロック解除できるわけですから、 SIM フリーと女になるわけですからね、上げてくるんじゃないかなと思いますよね。ではこの条件というものが何個かあるんですけれども、まずは端末購入がシステム上の購入、システム上の購入日はよくわからないんですが100日超えた場合ですから、101日以上だったら OK だということです。で端末に水漏れや故障箇所がある場合は修理を受け付けて、修理できてからないと SIM ロックの解除はしません。あとはその端末がネットワーク利用制限の対象、いわゆる赤ロムの場合はダメだと、まあ金払ってないということなんでしょうね、まあ、その他は2017年の改定と同じだということです。これは中古市場においてですね、端末の価格のソフトバンクロックというのが一番安かったわけですが、それももう全然関係なくなるわけで、中古を買う人にとっては本当ありがたいんでしょうね。いや私も職場でね iPhone6 を使ってる子兵がおったんで、で調子悪くってなって液晶が調子悪いんですって言ってきたんですよね。で iOS13 がもう iPhone6 はアップデートできませんので、本人にはね私は iPhone8 がどうだという話をしたんですね。 iPhone7 も8も未だに Apple で売ってるんですね、直販してるんですが、やっぱり7と8を比べると 税込みで7万円ぐらいで買える8が結構お値段の割に性能は優れていると思うんですね。各ユダイドも今までに8です。8プラデスク、まあ、8プラと 10S を使っています。8プラと 10S ってね、実は液晶の大きさはそんなに変わらないので、どっちも重宝して大きな文字にして使ってるんです。その時にね、中古端末でもいいんじゃないかって話したんですけど、中古端末はやっぱり SIM ロックの話とかがあって、 SIM ロックがかかっていないフリーだと高いし、ね、本人は MVN を使いたいって言ってるんで、どうかなって話しとったんですが、こうなるとどうなんでしょう。 SIM フリーの端末の値段が中古市場に下がるのか、それもロックがかかってる端末の値段が、ね、簡単に解除できるから上がるのかっていうのは難しいところだと思いますね。でもやっぱり中古はバッテリーが下手ってる可能性もあるので、そういう意味でも、まあ、最初からね、アップルで SIM ロックはかかっていない SIM フリーの端末を使うことを、この番組としては推奨したいと思っています。この指針の改定によります、ドコモに追従したソフトバンクの SIM ロック解除の条件緩和、まもなく AU も追従すればこれが業界の標準になると思いますのでね、あくまでも電話会社は回線を提供するところ、端末を売るところではないという原則に戻ってもらいたいなと思います。2019年8月22日6時8分にリツイートした記事です。 LINE オープンチャット、トークルームの紹介検索機能を停止、メンバー急増で運営に支障、 IT メディアからの記事です。これは LINE が8月の20日に LINE のグループトーク機能を前から改造して拡大しました、オープンチャットというものをやったんですけれども、おすすめのトークルームを紹介するピックアップの表示を停止したそうです。オープンチャットというのに入ったらすぐおすすめがバーッと出るという形にしてたものをやめたんだそうです。これはあまりにもトークルームのメンバーが急増して運営に支障が出たということで、再開時期は未定だということなんですよね。まあどうなんですかね。このオープンチャットっていうものですが、一体何のために始めたのかっていうのも全くわからないんですよね。そしてそれに入ってしまうと通知が止まらなくて、ルームの設定画面に映せなくて、グループが退会できないということで、結局機内モードかなんかを使ってインターネット通信を切って、それから退会してくださいみたいな話になってたんですよね。別の記事で読んだんですけれども、一つのグループに加入したら数千人規模のグループなので通知が止まりませんと、約数十秒で通知が100件を超えるというような状況になってしまったようなんですよね。ですので今回はそのいろいろとあるんですが、検索とかはやめたということですし、オープンチャットに最初の設定はもう通知が来ないようにしているということだと思うんですが、結局はまあ出会い系サイトじゃないですけれども、交際相手言うてもですよ、本当に真剣付き合うんじゃないですよ、お金を払ってやる援助交際ですよね。そういうのを募集するものをもうすでに多いそうです。でこれはやっぱり青少年とか中高生とか、そんなんにそれにさらす危険があるわけですよね。なので何のためにやったのかっていうのが全く分かりません。不特定多数がチャットに入れるということはおかしな状態を生むんだと思うんですよね。伝言ダイヤルって覚えてますかね、ダイヤル Q2 とかそんなのありましたけれども、そんなんも結局は援助交際とかそんなんに溢れてしまって、アダルトコンテンツばっかりになってやめたという経緯がありますよね。そこにあえてこの LINE がこんなことをしたという意味が私にはちょっとわからないんですよね。私は LINE を使うことは推奨しません。同じようなもので言えば Slack もありますし、チャットワークもありますし、シスが提供している Teams というものもありますよね。やはりちょっと危険な予感がしますよね。そしてさらにはその危険なところにプラスしてこのオープンチャットっていうものをやったということで、経営側のやり方に疑問が残るような気がするんですよね。LINE がないとできないサービスとかですね、この度私も実は LINE に入らざるを得なくなったんで LINE のアカウントを作ったんですね。ただしまあそれで検索とかはねできないようにしているんですけれども、それでもやはり LINE をアカウント持ってるというのは不安で不安でしょうがないですよね。皆さんはどのように考えられてるか知らないんですけれども、やはり若い人はねほぼ LINE で連絡を取るというのが当たり前のようになっています。ダイドの周りでは姫との連絡でも Facebook メッセンジャーが多いですし、それ以外ねやっぱり Slack も 天王寺アップルクラブの中で解説しますし、チャットワークも使ってます。チャットワークの有料なんかすごいサービスいいんですよね、はい。一時期グループ A が払ったんですが、無料のグループ A がなくなってきましたので、今は逆にチャットアプリがグループ A みたいなことをやっているんでしょうね。昔はグループ A アプリにチャット機能があったんですが、逆の方になってますよね。チャットアプリの中にファイル共有だとかそういうことができたり、スケジュール共有ができるようになったという時代になってます。そのようにいろんなものが提供されているところに、この LINE がオープンチャットというものを作ったということで、これは時代に逆行していると思いますので、適切な運用ができるようにどんどん改善していってもらいたいなと思います。
1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますねみたいな話をしております。とそんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
スプリアス規格改正による ETC 車載機への影響の件、とても興味深かったです。小生も数年前に一陸技を取得の際にスプリアスの件勉強したし、電波や電気のことが大好きなので、このような技術的な深いお話はとても嬉しいし勉強になります。シマトラさんから8月23日19時5分にツイートいただきました。
はい、シマトラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
受けてますよ、
技術的な深いお話。
はい、受けてますよ。
よかったね。
はい、まあ、今日のオープニングでもね、ちょっとまあ今度はポジショニングシステムの話ですねをしてるんですけど、電波の話皆さんお好きですね。
ね、
まあね、こういう話をするポッドキャストがあんまりないからだと思うんですよね。
うん、大道さんの代行。
まあそうです
ね、電波や電気の話やろ。
あ、
そういうことやろ。まあ、
そんな感じですか。
ざっくり言うとそんな感じやろ。
まあ、そう、電気あんまり関係なかったんですけどね。
あ、本当？
はい。
うん、およそ合ってる。
まあおおよそ合ってますね。
うん、
古い、まあ、機材で電波法の改正によって使えなくなるもんがありますという話をしたんですね。それも国際的な、まあ、流れによって、で日本もそれに合わせてやるようになりまして、古い規格が使えなくなりますよって話ですね。
うん、合ってた合ってた。
ああ、こういうのってよくあるんです。ワイヤレスマイクとかもありましたよね。30年ぐらい前でしたっけね。
うん、
あのコンサートなんかで使うのもみんな変わったりしましたね。
うん、ちょっとまだ生まれてないから30年前のことわからない。
そうっすか、わかりました。はい、はい、島田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、スプリアス基準が変わったことで通信分野はここ数年いろいろありますね。機器の対応状況の問い合わせ対応とか、点検基準を新スプリアス対応に差し替えたり、そういえば ETC などの機器も古いものは関係あるなと拝聴していて気がつきました。ゆっくりボンバっていってねさんから8月23日7時59分にツイートいただきました。
はい、ゆくもばあさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、点検基準もそうなんですね。電波法による無線検査も今は 指定点検業者っていうので委託された人がやってるんで、点検基準も新スプリアスにしないとダメで、それを総務省に提出してこの無線機材は合格してますっていうのをやらないとダメなんで、ちょっと面倒くさいですね。
うん、
まあ、5年に1回の点検だと、まあ、その5年前のことも忘れたりしやすいんですけどね。毎年点検の機材だとそうでもないんですけどね。
うん、
私は未だに毎年点検の機材を扱ってるんで、まあまあ、はい、バタバタしてますわ。
今 Now?
Now ですね、 Now ですね。
ほうほうほう、
はあ、まあまあまあまあ、でも電波を扱うものは減ってきたじゃないですか。通信の部門でいうと、例えば情報交換するにあたっても今インターネットとかそういうのがあるでしょ。
うん、
だそういうのがほぼほぼになってきたので、その、ね、いわゆる無線を使ってまでやるっていうことが少なくなったっていうのは確かですよね。でまあ、その免許がいらない機材っていうのも増えたじゃないですか。
うん、
例えば昔やったら車でね、無線やるってアマチュア無線とかって免許はいったでしょ。
うんうんうんうん、
今も携帯電話ね、免許なしで使ってもっと情報量が多いことができるわけじゃないですか。
うん、
うん、そう考えると、そのいわゆる電波を使っていても、その無線機材だという意識は少なくなったのかなと思いますよね。
うん、
うん、まあそういうところで難しいところですけれども、やっぱりそのどうしても法律の規定が変わると、それに合わせてその業界の人たちは忙しくなるっていうことを生駒さんは言ってくれてるんでしょうね。
うんうんうんうん、
まあその対応状況の問い合わせとか、そんなんにも対応していかないとですね、まもなく2022年にはもう使えなくなっちゃうということなんで、古い企画はですね、
うん、
新しい企画はいいんですけどね。
うん、
うん、まあいろいろはありましたからね、その携帯電話の帯域を広げたりだとか、広げるっていうのはその開けたりとかですね、そんなんもあったし、まあ今はその過渡期なのかなっていうところではありますよね。
うん、ちょうど入れ替わるタイミングってこと。
そうですね。で、うんうん、IoT とかそういうのとかですね、あとはまあその古い無線機材のところのやつで法律でこの機材で使うって言ってたところを開けたりして、で別の機材ね、うん、今のデータの機材を入れたりするっていうので、まあ、その対応するところがあって、まあ 5G っていうのも出てくるじゃないですか、まもなくね。
うん、
あんなんなんかもあって、まあちょっとバタバタっと業界はしてるかなと思いますね。
うん、
それでまあビジネスチャンスがある会社もあると思うんで、それまあそれでいいことですもんね。
うん、
私なんかはめんどくさいだけです。
言っちゃった。
はい、
まあ、その分便利になっていくってことでしょ。
まあそう、一般の方です。コンシューマーについてはそのどんどん便利になっていくんだとは思うんですけどね。
うん、
ただ新しい機材にまた買い替えたりするとかっていうとお金かかってくる。 ETC なんかでもそうじゃないですか、新しいのに買い替えなあかんっていう話を、まあ、いただいたっていうところから始まってますからね。
うんうん
うん、まあですので、まあ、しょうがないといえばしょうがないですかね。車の世界でもそうじゃないですか、そのだんだんその基準が変わってきて、昔の排ガス規制の車乗れないとかっていうのあるでしょ。
うん
うん、まあそんなと一緒と考えれば分かりやすいのかなとは思いますね。
うんうんうんうん、
まあ姫の業界でもそうでしょ、やっぱり昔使えたその例えば材料が使えないとかっていうのあるでしょ。
そうね、法律が変わってね、
うん、
昔は生けた建て方がダメになったりとかね。
そうですよね。で、まあ、ひどいところになると、その建て方であったものはもう何年までにもう新しい基準に合うようにですか、補強とかしなさいとかっていうのもあるでしょ。
うん、うん、
まあそんな感じで何事も国の規制によってですね、安全が、国民の安全が守られて、いろんなことがね、進んでいくんだなと思いますね。
はい、
はい、生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、次回の AUGM のじゃんけん大会の景品で姫の写真をプリントされた T シャツをワットさんから8月23日19時20分にツイートいただきました。
はい、バットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、言うてんで。
これさ、バットさん、じゃあ、
うん、
私の顔の写真がついた T シャツを職場に着ていかなあかんってことですよ。
まあそうですね。でもこれってその大西ゆかさんのほら T シャツも AGM じゃんけん大会で出したことあるじゃないですか。
ゆかさんはさ、みんなが知ってるじゃん。
ゆかさんの場合ほら、写真じゃなくてイラストやったでしょ。
風間三兄弟やね。
風間三兄弟
です
ね。
もう心躍るよね。名前聞くだけで心躍るよね。それと比べたあかんは失礼
やわ。いやいや、意味も十分綺麗ですよ。
いやいやいやいやいやいや、
う 姫のだからその顔イラストに描いてもらって可愛く、それを T シャツにしたいんじゃん。
は、若返り大作戦。
もう若返りじゃねえ。それで例えばタックポッドキャストって書いてあったら可愛いやん。
あの URL とか QR コードとか入れとこうね。
そうすね。だから姫のその T シャツにできるイラスト、
うん、
はい、まあ、著作権フリーとは言いません。あの T シャツのみの使用許諾で結構ですんでね、ぜひ。
もしくはハゲ頭の後ろ姿に臨時休業とかでもいいんじゃない。
おい、それ大道現象やね。誰がその T シャツ喜ぶねん。
でもなんかそれ着てたらさ、大道現象に会えそうな気が
ね。会えて嬉しい。私全然嬉しくないですからね。言っときますけど、
うん、本当にあのとばっちりは勘弁してほしいよね。
本当に嬉しくないね。もう何度も言いますけど、皆さんがその行ったらお盆休みやったとか、そんな当たり前ですからね。私は何度も言いますけど、調べて電話して今日空いてますっていうのに、店に行ったらやっぱり停電で今日は閉めますとか、もうわけわからん話になるんですから。
でもそろそろ美味しいやろ。
そうね、ちょっと美味しいけどね。でも人連れて行くと嫌やね。申し訳ないね。
でもタイムラインに出てくるとちょっと嬉しいやろ。
まあ、はい、ありがたい限りです
ね。
はい、ちょっと姫のイラスト誰か描いてくれんかな、ほんまに。
お、大道さんが描いてくれてもいいよ。
よし、やばいな。私あのこの前の AJ も大阪で強力電子さんから手に入れた、あのボタンを押したらパッと消える電子メモ帳みたいなので、
うん、
うちの猫の似顔絵描いたんですけど、
うん、
もうダメっすね。猫じゃない。
いや、猫を猫以外に描けるところがある才能やで、
うん、絵心ないんで。ベルキン あのアリス画伯って人もね、あの独特の画風で有名ですけどね。
画伯よね。
画伯です。
でもサラサラ描いてくれる。
サラサラ描いてくれますよ。だからベルキンのアリス画伯の絵を見たい人は10月19日のエージェム大阪に来てもらえばね、また描いてくれるはずですからね。
アリスが描いてくれたらいいんじゃん、私の顔。
そう。あ、いや、あ、はい。
描いてくれたで、そういえば私の。
ほんま？
うん。
じゃあそれ使う？
箱に描いてって言ったら、箱どうせ捨てるやろって言われて、めっちゃちっちゃく描いてくれた。
いや、ね、アリスになんかいられかなんかで描いてもらったら使えんじゃん、それね。
ほんまや。
よし、それでいこう。下にちゃんとベルキのロゴも入れるんで。
タックのロゴも入れようね。
そうそう、タックのロゴとベルキのロゴも入れるんで、これ完璧でしょ。
お、
よし、じゃあちょっとそれでアリスに話してみますわ。
はい、よろしくお願いします、はい。
そういうわけでバットさん、写真は難しいかもしれないですけど、イラストはいけるかもしれませんのでね、よろしくお願いします。
ご期待ください。
はい、バットさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、今ソフトバンクですが 7GB も使わないのでキャリアを移行するかな。タイムラインで Android ユーザーが端末が熱いとツイートしているのをよく見かけたので、 Apple ユーザーはポッドキャストや UG 等で情報交換できる場があるので、ほんと恵まれてますね。ブラフォード2さんから8月23日15時29分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週ちょっとその料金の新しいキャリアの話をしたんですね、段階制のやつの。
うん、
でやっぱりね、そのドコモは1357っていう段階的に分け取って使う、そのデータ量が少ない人はドコモがいいんかなっていう話になったんですよね、
うん。
ソフトバンクは5ギガを超えると次50ギガまで値段が一緒なんですけど、ちょっとお高かったんで、そういう意味でオブラさん、少ないんだったら他のキャリアにしようかなっていうことを言われてるんだと思います。
うんうんうん、
うん、でもアンドロイドはね、姫が使ってるピクセルみたいに結構、
うん、
有名どころのやつはいいですけど、やっぱりそういうのじゃないところもあるんで、やっぱり情報交換が難しいっていうのは課題なんでしょうね。
うん、確かにいろんな、ね、メーカーさんがいろいろ出してるからね。
そうそう、まあ、それぞれいいところもあり悪いところもあると思うんですけど、やっぱりそのアップルは昔からね、 UG の集まりとかそんなのもあるし、情報交換もしやすいので、そこは有利かなっていうのはまあ間違いないと思いますよね。
うん、まあ何よりも周りで iPhone 使ってる人がダントツで多いからね。
うん、
私の周りが特に多いだけなのもあるけど。
ああ、まあね、姫も UG の一員ですからね。
うん、
はあ、まあ今日もあの この収録の前にうちの代表の佐竹さんとちょっと飲んできたんですけど、
うん、
佐竹さんもでかい字で iPhone 使ってましたわ。
同年代。
そうそう、そういうのもね iPhone だと簡単にできるっていうのは、まあ Android でもできるんでしょうけど、どこでやるかっていうのも教え合うのも簡単じゃないですか。
うん、
佐竹さんが見えへんわ言ったら、佐竹さんこうやって字置きできるで、あ、ほんまやこんな簡単にできるんやっていう話ができるのが、まあ、ユーザーグループのいいところかなと思いますね。
でもどこにあるのかなと思って探すのも楽しいよ、
ね、まあそうですね。でも姫はまあそのピクセルみたいな高級端末を使ってるけど、もっとその安い端末だったらそういう機能もなかったりするところもあるみたいですからね。
うん、そうね、
うん、そういうのも選んで買えるっていうのが Android のいいところでもあるんでしょうね。
はい、
うん、うちの母親がピクセル 3A 使ってましたからね。
そう、うん、やった
ー、びっくりした、
めっちゃ嬉しい、なんかめっちゃ嬉しい、
うん、この前ちょっと電話があのかかってきて、どうやって取るのかわからないから見て、あれピクセル 3A でした。
なんか仲良くなれそうな気がする。
あ、そう、ちょっとなんか姫のピクセル3に比べるとちょっと端末はプラスチックっていうんですかね、ちょっと安っぽい感じはしたけど、
うん、
それでもまあまあ十分ですよね、あれでね。
だってケースつけるやん、どうせ。
うん、まあ確かにね。え、一緒なのかな、ケース3と 3A 同じもん使えんの。
へー、知らん、
まあ、ピクセル3なんかえらい値下げしてるらしいですね、 Google の直販で。
いいね、私は1年前に手に入れたから。
まあまあそうですけど、まあ今だから買うのがチャンスかなと思ってます
ね。どうどう、1台どう。
私は欲しいんですよ、私は知ってると思うんですよ、時々アンドロイド持ってますからね私。
うん、いいよピクセル。
まあ今ね iPhone XS 買ったね、XS ね本当にあの使いやすくて、で字も大きくしても、あの液晶というか、まあ本当は有機EL ですけど画面が大きいんで、
うん、
そのようにポケットに入るんで結構重宝してますよ。
私のもポケット入るよ。
うん、入るね、確かに楽に使えるし、楽に
楽に使えるよ。
え、楽にってピクセルあんの。
あ、うん、使えへんと思う。
そうでしょ、はい、まあ、そういう意味では楽には私は好きなケースです。楽にとギルドデザインのバンパー、これが私のお気に入りです。
はい、
はい、純正使えよって。
純正あんのか。
純正ありますよ、アップルで売ってます。
あ、そうなんや、
はい、実は売ってる、私持ってることは持ってるんです、革製とあのシリコンのやつとどっちも赤のやつ持ってるんですけど、ほぼ使ってません。
あ、シリコンの赤とかも売ってるんや。
うん、売ってますよ、まあ、ぜひ今度アップルストアで見てください。
と行く機会がないかもしれないね。
というわけで、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、滑舌の悪い大道さんは日本語フォネティックコードが必要。団子のだ、芋けんぴのい、ドーナツのど、うなぎのうみたいな。ギャッツビーさんから8月25日10時30分にツイートいただきました。
はい、続けていきましょう。
はい、フォネティックコード練習中です。単語アルファ、チャーリー、チャーリー、アルファ、シエラ、タンゴ。ヒロ岩尾さんから8月24日15時19分にツイートいただきました。
もう一丁いきましょう。
はい、フォネティックコードやっぱりかっこいいな。アマチュア無線で使われていて憧れてました。ガンダルフ、猫のしっぽ、中の人、その2さんから8月19日22時12分にツイートいただきました。
はい、ギャッツビーさん、ヒロ岩尾さん、ガンダルフさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ギャッツビーさんのやつはね、和文通話表っていうのが日本語でちゃんとあります。フォネティックコードで言いませんけれども、
はあ、
和文は和文通話表っていうのがありますんでね。
滑舌の悪い大道さんはや
で。まあ滑舌悪いですよ私、はい。
フォネティックコード大人気やね。
大人気ですね。ヒロ岩尾さんのやつはそのタッタッグキャストですね。タンゴ、アルファ、チャーリー、チャーリー、アルファ、シエラ、タンゴでタッグキャストということですね。
本当だ。
それを伝えるためのものですね。
ありがとうございます。
はい、そういうことなんです。ガンダルフさんもね、お好きみたいですね。
ね、アマチュア無線で使われていたんだ。
うん、でも、ヒロ岩尾さんっていう話も、これもやっぱりフォネティックコードで言うたらちゃんと伝わるでしょ。ホテル、インディア、ロメオ、オスカー、インディア、ウイスキー、アルファ、オスカーといえば間違いないわけですから。 はい、まあやっぱりそういうのは必要ですね。
必需品ですな。
はい、もう私もそのなんていうんですかね、ちょっとね最近外国人の方といろいろ話する機会あったんですけどね、英語っていうのはもう全然喋れないですけど、聞いたらまあまあ大体わかるんですけど、
うん、
それっていうのもそのなんていうんですかね、航空無線とかで英語で行う講話っていうのは長いこと聞いてるんで、
うん、
その喋れんけど聞くことができるっていう意味はわかるっていうですね、
うん、
はあ、でいつもそれで意味がわかるから周りのやつにそのそれを日本語で言うと英語喋れんじゃないですかって言われるから、喋れませんとこっちから発する言葉は日本語だけなんで私は。
あれさ不思議よね、途端に単語って出てこないよね。
まあそうね、そうなんですよ。まあ姫みたいに大学で英語を勉強した人とは違うんで私はね。
やめて無駄に言うの、喋られへんから
はい、そういうわけで、あのね、男性の皆さんはフォネティックコードが大好きだっていうのがよくわかりました。
はい
はい、ギャッツビーさん、ヒロイワオさん、ナンダロフさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、なんとかペイはポイントバックが他の決済と同じくらいになったら使わなくなると思う。みどりんさんから8月24日15時25分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ確かにね、そうかもしれないですけどね。でも今ペイペイも 3% あって1000円の最大当選があるんで、私はずっと使ってますね。
うん、私もなんだかんだで使ってる、
うん、で最近はその皆さんからね、割り勘の徴収もほぼペイペイでもらうことが多いです。
あ、そう。
うん、ね、タバコ買うのもペイペイやし。
うん、
でもポイントバックがっていう話ですけど、例えばクイックペイなんか返ってこないじゃないですか、ほぼ。
あ、あ、そう。
うん、そう考えるとペイペイの 3% って大きいですよね。
うん、何気にね、チリツモだよね。
そうですね、確かにそう思います。もう姫と私なんかも元気のやり取りは、姫にが入金のする時だけで、あとね、ちょっと飲みに行っても割り勘はほぼペイペイでもらうじゃないですか。
うん、そしてまた私が現金で払って送ってもらうシステムやねんけどね、
うん、そうね、まあそうなってますもんね。今日も佐竹さんと飲んでもペイペイでもらいましたから。
そうなんよ。
だからそれがね、ペイペイで払えるとか増えたらいいんでしょうけどね、やっぱりそういう個人の芸のバーとかではちょっとまだ少ないところもあってですね。
うん、
どこやったかな、神戸の岡本商店街の飯翔さんがやってる店で話聞いたんですけど、納品、お酒とか納品する業者さんもペイペイで払えるっていうのがあったら、もう自分とこのお客さんからもペイペイでもらう、その店に払うのも、うん、ペイペイでやるっていうので、あの 20% の時は結構大きかったみたいですね。だから
そうね、そうだよね、う
ん、お客さんもね2割還元してもらえて、さらに自分のところの支払いも2割還元してもらえるとありがたいじゃないですか。
うん、
うん、まあだからね、これからまたどういう風になっていくのかですと、みどりさんのおっしゃる通り、他と還元率が一緒になったら使いやすいものに偏っていくと思いますんでね。
うん、
はい、まあ、それはどうなってか見届けていきたいですね。
はい、
はい、みどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 QR コード決済ではありませんが、家族旅行でディズニーシーに行ってクイックペイが大活躍しました。現金1円も使わず済んだのが快適でした。明細見ればいくら使ったのかも分かるし便利ですよ。イクラムさんから8月23日16時36分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですよね、クイックペイって結構古くからやってますもんね。
確かに、うん、現金出さないでいいのも便利やし、うん、後でどれぐらい使ったのかなって振り返れるのもいいよね。
まあ確かにそうですね、確かにそうです、ね、うん、私も確かにその楽天がやってたエディとかも使ってたんですけど、クイックペイって結構古いんですよね、うん、間違いなくもう10年以上前からやってますんで。
そうなんや。
うん、何よりもあれってフェリカですよ、フェリカ、ソニーが作ったフェリカ、うん、あのフェリカのシステムを導入してたので、うんうんうんうん、クレジットカード自体にクイックペイ機能があって、でクレジットカードのスキャンじゃなくてかざすだけでできるっていうことで、うん、コンビニとかあとガソリンスタンドでよく使いました。
へえ、
ガソリンスタンドもほら軒並みみんなあの無人のセルフになったでしょ、まあ、無人じゃないけどそのまま無人として人がいないでお金を払うっていうことでクイックペイやっぱりめっちゃ便利でしょもんね。
うん、
うん、だからそのクイックペイがついたクレジットカードの頃からクイックペイで私使ってるん でそれがアップルウォッチに使えるようになったんですごく便利でしたね。
うーん、うん、
ニクランさんが言うように、まあ、クイックペイで使えば非接触型のやつでチャージをしていなくてもクイックペイは使えるわけじゃないですか。ペイペイであろうがね、例えばエリーであろうが、あとはイコカであろうが、カード自体にお金を先にチャージしておかないとダメではなくて、クイックペイは後で払えるっていうことで私便利なんで好きです。でしょ、
クレジットカードと違ってね、
うん、
すぐできるやん。クレジットカードって暗証番号を入れたりサインしなあかんかったりするとやっぱりちょっと面倒だよね。
まあ、例えばでもライフとかなんかやったら食品スーパーなんで、うん、クレジットカード使うのは1万円以下だったらサインはいりませんとかっていうところもあるんですよね。
うん、確かに、う
ん、姫なんかもライフでカードとか使う？
うん、ライフはちょっとさすがに申し訳ないなと
思って。私はもう本当のクイックペイにしてもそうなんですけど、ずっとカード派なんで、コンビでもずっとカードやったんがクイックペイが使えるようになって、まあ、便利になりましたね。
うん、
うん、まあまあ以前からその現金を使わないっていうことばっかりやったんで、私なんかではそういう今の QR コード決済とかも受け入れやすい環境だったのかなと思いますね。
うん、
ミクラさんも言うようにディズニーシーとかディズニーランド系っていうのはそういうね、現金使わんでいいっていうのはありがたいですよね。
ねえ、コロナが進んでいったらね、あんまり待つのも少なくなるかもしれないよね。うん、
可能性は高いですよね。
ね、
うん、その昔々 ETC ができる前の高速道路って払うのがね、いろんな払い方があってややこしかったっていう話がありましたけど、
うん
うん、それと一緒でコンビニの店員さんもね、今払う方法がいっぱいありすぎて覚えなあかんが大変なのかなと思いますね。
うん、時々なんか、うん、あのレジ打ちに必死になりすぎて何で払うか聞いてくれへんくて、何でしたっけって言われる時ある。うん、ね、うん、だからって探してる。
本来ねセミセルフレジみたいなのをね導入したらいいんでしょうけど、まあエンディングのコーナーでその話はまたしたいと思いますんでね。はい、決済が現金でなくなることによってさまざまないいこともあるし、それが不便になることもあるのかなと思います。
はい、
イクロンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、改めて姫の口調で言ったら、あんなにボロクソでも聞けるのが不思議。ハッシュタグ今週も肉姫は暴言大王、大木豊重さんから8月23日14時56分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほら言われてるやん、暴言って。
何が暴言やった？
もうむちゃくちゃ言われてましたよ、わし。もうほんまに、なんか
どのあたり
なんですかね、なんか突然なんですかね、柴さんに頼んだみたいな話で。
うん、だって誇張表現やもん。
もう誇張表現であればその暴言を許されるんですか？
え、誇張表現はそもそもひどくない？私が悪い？
いえ、
そうなん？
いえ、みんな私が悪いです。
ですよね、
みんな私が悪いです。
それも誇張表現っていうね。
いや、でもまあ私はもうそんな暴言と思いますが、リスナーの方がそういう風に感じるんであればそうなのかなと思ったという次第です。
あ、大きさになすりつけた。
いや、そういうことじゃなくてね、いかがなものかと思いますのと一緒ですよ。私はいいんですけどね、私はもう全然いいんですけど。
遠回しにディスってるな。
はい、もうその私はいいんですけどっていうことです。勉強になりました今回は。
はい。文句があるんやったらその理由聞いてみましょうね。
まあでも私の姫には感謝しかありませんので、いつも。
こちらこそ。
実はまあね、タックポッドキャスト2も始まって58回目迎えますがね、8月で姫とやってもう1年迎えてますからね。
ね。
本当にありがたい限りですよ、ね、毎日。
めでたい。
毎日ちゃうわ、ごめん、毎週や、毎週毎週。 ありがとうございます。
で、私のコメント、私が出てくるコメントのコーナーがあるのも皆さんがコメントしてくれるからですからね。
いいこと言うな、本当ね、
うん、暴言大王だけど、まあ、
それは言うんやね。
根に持つ。
そういうわけで、小木さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうんうん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
タックポッドキャスト2第58回もエンディングを迎えました。
エンディング、エンディング、はい。
夜のローソンは無人になる計画というお話を取り上げたいと思います。
はい、
はい。BS ネットワークがローソンがスマート店舗実験を開始、顔認証クラウド型カメラ等 NEC が提供という記事で、あるローソンの横浜の店なんですけれども、これが今年の8月23日の0時から半年間、深夜時間帯には売り場に店員を配置せずに来客者自身が決済を行うスマート店舗、深夜精進化、つまり深夜に人がいません、いませんじゃないです、実はばっかりの人がいるんですけれども、その実験を開始すると発表したということで、人材不足がね顕著なこの業界に、まあ一つの風を吹き込むんじゃないかと、うまくいけばというような記事です。
画期的だよね。
本当画期的ですよね、
うん
うん、具体的な時間を言うと午前0時12時から朝の5時までの間に、来客する人はですね、事前にローソンアプリに登録した入店用 QR コードを利用し、近隣に配布した入店カードを利用、そのお店の近くにカードが配られるんでしょうね、
うん、
入店管理機器で顔写真を撮影するという、この3つのいずれかの方法で入店するそうです、
うん、
で決済はローソンスマホレジっていうそのアプリ、前ねこの番組で紹介したやつ、もしくは自動釣り銭機能付きの完全セルフレジで行うそうです。
うーん、
やっぱりどこの業界もやっぱり人材不足なんですかね今。
うーん、
特にあれでしょ、セブンイレブンで話になったのはね、そのオーナーさんがセブンイレブンにロイヤリティ払ってやってるんですけど、24時間開けなあかんから、夜間時間帯がどうしてもバイトがいなければ自分自身で立つしかないみたいなね。
うん、
うん、そんなんをこれでまあ解消できるんでしょうね。
ねえ、
どうです、姫、こういう店でもなんか無人の店ってですよ、別に物を買うのは怖くないけど、先に人がおったりしたら怖くないですか。
うん、確かに。
でしょ、女性なんかはこういうのがあったら、その何でも言いますけど、その店で買うこと自体は怖くないけど、店員がおらんところで何かあったら嫌やっていう気になって、人がおると入りにくくなるんじゃないかなと逆に思うんですけどね。
確かに。
でしょ、
うん、
その例えば吉野家に一人で姫行ける、
うん、
先にさ男性のお客さんが何人かおったら行きにくくない。
うん、確かに。
そういうところがどういうふうにクリアしていくのかなっていうのが私思ってるんですよね。
うん、
うん、今ね IoT 化とかそういうね、 NEC が今回提供するクラウド型カメラとか顔認証システムとか、そういうのでセキュリティ自体は店側としてのセキュリティは保ってると思うんです、
うん
うん、ただ来る人がみんな気持ちよく買い物するためにはどうするかっていうのまではこれ考えてないんじゃないかなっていうのがこれからの課題かなと思ってるんですよね。
確かに。でも、
うん、
第一歩だよね。
うん、そうそう、第一歩としては素晴らしいと思うんですよ。このニュースであるのはその今写真で言うとですね、データル技術を活用したシステムを導入して入店の誰が入ったかというのを管理すると、
うん、
でカメラがあるからその万引きとかそのしにくいはずやし、誰が入ったかも分かってるわけですから、そういうのはやりにくくなるということなんでしょうね。もともとローソンがすでにもう作ってるスマホレジっていうので自分でピッピッてやってピッと決済する方法もあれば、バーコードを通して払うっていうの、それもローソンとパナソニックでどうとかっていうのあった、そんな感じでできるんでしょうね。でもその完全無人ね、例えば姫なんかはなんかほら前姫とライフの無人レジのとこ一回行ったことあるじゃないですか、
うん、
あのライフはセミセルフと完全セルフレジがあって、姫の家の近所の店はなんか完全セルフレジがあったんですよね。あんななんか利用する、
うんうん、
めんどくさいかせえへんやろ。
うん、やっぱり店員さんと一緒にやってもらいたい。GU も最近大型店舗では、うん、もうセルフレジしかないもんね。
あ、GU ってあれか、ユニクロのさらに安い版のとこですね。
うん、
実はそのそれでちょっと他のネットの記事見てたんですけど、
うん、
回転寿司のくら寿司って言ったことあります？
ない。
うん、俺この前ねうちの後輩が行こう言うから連れてったんですよね。皿の取り方すらわからなかった。
え、なんで？
あのね、全部になんかね蓋がついてて、その蓋をうん、なんか取るときにピッてやったら蓋がパカッと開いて皿を取れるんやけど、
うん、
その開かせ方がわからんので皿が取れんかった。
え、普通にお皿が回ってくるんやんね。
な、違うね、またちょっと違う、ややこしいから、また行ってみて今度。まあまあまあまあ、はい、100円にしてはうまい寿司なんだよ。そこのくら寿司なんかももうそこまで省力化してると、注文するのもタブレットがあってそれで注文します、
うん、
あとはお皿を返すのも返す口がテーブルにあって、それにポチャンって入れるとそこの下に洗剤が入った水がもう流れてて、
へえ、
そこで皿を回収するってことでものすごく省力化してるんですよね。
あ、そんで枚数に応じてガチャガチャできるんやろ。
それはなんか聞いたけどよくわからなかった最後まで。でくら寿司が言うにはそれまで省力化して、じゃあその人員を余らせてねどうするんか言ったら、
うん、
最終的には高齢者への対応って言ってるんですよね。
どういうこと？
結局タブレットとかで注文できないお客さんがおるわけです、高齢者の方で、
うん、
そういう人のための人員を作るために省力化を進めてるって言ってるんですよ。このローソンはコンビニなんでね、深夜とかまあ高齢者の方は行かないと思いますけど、さっきのライフなんかのレジなんかも省力化進めることによって、例えばネットの宅配スーパーとかあるじゃないですか。
あ、
うん、足の不自由な人がね、その高齢者の方がこれをとこれって電話でもあるらしいんですけど、あれ電話で注文してこれとこれをって言うたらそれが店員が回ってで、
うん、
届けるっていうようなサービスなんかに、そういうふうなところに、まあ、お金を取るんでしょうけど特化していくようにしていくのかなと思ってですね。なんとなく言ってることがあるでしょ、
うん
うん、だからセルフとそのものすぐね友人では値段を変えるとかそんなも出てくるんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、そんな感じで今進んでるみたいですね。
へえ。
まあ、このローソンのやつはさらに言うとそのいわゆるコード決済とかも使えますと、スイカやパスモとかペイペイとかラインペイが使えるということですけれども、
うん、
やはり高齢者の方でそういうのはもう全くもって不得意な方もいるわけですから、
うん、
自動で現金の釣りが出るっていうレジもあるわけですけど、結局ペイペイとかペイペイ自体が 3% 還元するっていうことでペイペイ使ってもらえれば、さらには向こうもね楽になってくるわけですから、
うん
うん、だからそういうのが進んでくるんかなと思ってますね。時代の流れっていうのはそういうふうに人を少なくしていくようにしていって、それ以外のサービスを手厚くしていくようにするっていうことなのかなと私は思ってるんです。私電車乗っていつも思うんですけど、
うん、
昔は改札に人がおって、
うん、
切符切ってくれたわけじゃないですか、
うん、
今はそれが自動改札になって、で駅員さんは基本的にそこまで必要ないわけですね。改札監視するような感じでいますけど、
うん、
でもその例えば車椅子の方が乗り降りするということであれば、その渡す板をね 本まで持って行ってやられてるわけでしょ、
うん、
その時はね今留守にしてますとか書いたりしてやってますけど、考えてみたら切符を切る人がいる時代ではそんなことできなかったわけじゃないですか、
うん
うん、なのでそういうふうに人を少なくすることによって他のサービスを手厚くできるようになった時代なのかなというふうに思ってます、
うん
うん、
ちょっと複雑だよね、
うん、いろんな、ね、ハンディキャップもある人もおればいろんな人がおって、その人たちも含めて同じようなサービスを受けるべきであるという今社会の流れなので、
うん、
そういうことなのかなと思ってます、
うん、
まあ、難しいところではありますけどね。でも人件費というのが一番かかるわけですから、うん、その人件費をかからないようにするために例えば外国人労働者を安い時給で雇うなんていうのもやってる、ね、会社もあるわけじゃないですか、
うんうん、特にコンビニの夜とかってね、
う
ん、
本
当に、まあ、もう最近うちの近所のコンビニでは日本人の人ほぼ見ないもんね、
うん、だからちゃんとね日本人も外国人も同じ給料で払ってやってます。で夜の仕事は日本人でなかなか応募がないんで夜は外国人になってますようになったらいいんですけど、それをなんか安い給料でやってるってね、うん、うちの家の近所のねうんざの王将なんかではあって摘発されてましたけど
もう丸分かりやないか。
あ、まあ、はあ、そこですわね、まあ、そういうのをだからどう考えるかということであって、みんなが幸せになる社会がね来ればいいのかなと私は思ってます。
はい。
でもやっぱりバー行ってねバーテンさんが何おらんでなんかね AI がね言うたお酒を出してくれると味気なくなりますけどね。
ねえ、
そうだったらキャバクラとかなくなるな。
キャバクラはなくならないんじゃないのか。
あ、そうというわけでローソンが夜の営業は省力化するというお話で、この流れはどんどん広がっていくのかなと思います。
はい、
皆さんもね夜は無人のコンビニが増えてもお買い物行ってください。
唐揚げくん買えません
か。はい、唐揚げくんとかお酒は買えません。それではタックポッドキャスト2第58回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第59回は来週月が変わって9月の6日金曜日に配信する予定です。
はい、
皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャ
というわけで、まあ、それは無線の世界ではやっぱり必需
ほら日本語フォネティックコードやっぱり必要やん。
和文通話表ね、はい、滑舌の悪い私はちょっと、はい、あれですが、伝えるのには必要必要な技法かなと思いますね
もうフォネティックコードで言っていいよ必需品、
必需品ですね、
はい、必需品、
必需品です、必需品ですよね、はい、まあ、そういうことですよ。
はい。